POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっとひといき。日向坂46で車と歌を歌うのが大好きな富田鈴香です。よろしくお願いいたします。いやー、この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっとひといきをつけて実況よろしくお願いします。ということで、前回の収録まではもう花粉の話をしてたんですけど、まあ、今もひどいんですかね。私結構和らいできて、最近もう暑いなっていうあれですよね、フォーカスにシフトしてますよね。もう夏が来てるんじゃないかってぐらい暑いですけれども、まあ4月6、7に横浜スタジアムでひなたん祭、5回目のひなたん祭、そして4月5日に斉藤京子さんの卒業コンサートが、ありまして、まあ、4月もまあありがたいことにライブ終わってからも結構バタバタさせてもらっているんですけれども、いや今回のライブ本当にいいライブだったと言いますか、私たちからしてもこの最近の日向坂46の中でも本当に体感的にも最高のライブだったなと思います。お便りいただきました。東京都29歳男性、南家の長男さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。5回目のひな誕祭お疲れ様でした。花ちゃんズの弾き語りコーナーとても感動しました。特に2日目の飛行機雲ができる理由が個人的に好きな曲だったので、弾き語りバージョンが聴けてうるっとしました。ちょうど飛行機雲が上空を飛んでいたのもいい雰囲気でしたね。え、本当に本当に飛んでた？そうなんだ。ところで、去年の電光掲示板の上に続いて今年も高いところからの演奏でしたが、あの場所で歌った感想を聞きたいです。もうね、もう私バグっちゃってるので、本当に高いところの感覚が怖いっていう感覚は全くなくって、気持ちいいっていう感覚しかなかったですね。でもスカイダイビングしちゃってるので、もうそっからおかしくなっちゃったと言いますか、高さの感覚が。だから全く怖くなかったんですけど、本当にファンの皆さんのペンライトが綺麗でした。それですね。もう本当それに尽きるって感じですけど。まあ、花ちゃんズも今回、最近、あれですね。花ちゃんズって実はギターでこうやって弾き語りの曲を何回もライブでやらせていただいてるんですけど、実はまさか偶然一曲しかオリジナル曲持ってないんですね。実は。でもそんな中でなんか他の、なんだろうな、グループの曲だったり、他の童謡とか、を歌うのがすごく楽しくて、今回もハモリとかギターのストロークとかもこの方二人でほとんど考えて、まあリハの1時間前ぐらいに集まって二人で一緒にストロークジャカジャカ作って、ハモリもここはこうがいいかねみたいな、この方が曲の良さとか伝わるかもねっていう話をしながらやってたのがすごくクリエイティブで、ちょっとクリエイティブしてるなって、私クリエイティブしてるなって気持ちになってすっごい楽しかったんですよ。だからその楽しさ、作り側の楽しさとかもちゃんと出てくるなと思うので、本当に今回リハーサル期間雰囲気がすごく良かったんですよ。だからそういうのもなんか本番出てくるものだなっていうのを実感しましたね。はい、次は楽曲制作したい。本当にこれは私ずっとずっと何年前からみんなで作詞作曲をしたいねっていうのを言ってて、ディスカッションしながら、今日めっちゃ横文字出る私ディスカッションしながら曲制作とかしてみたりしたいですね。それこそだからほっと一息のメンバーでラップやりたいとか言ってましたもんね。なんかそういうクリエイティブなことしてみたいなっていうのはね、ずっと思ってますね。さあ、それがなんか私の中でできるのがこの花ちゃんズでなので、またね来年も、でもどこになっちゃうんだろう。去年は電光掲示板の上でやって、今年はもうめっちゃ高いところでやって、来年とかフライングしながらやっちゃうのかなって感じですけどね本当に。あとなんだろう、誰かファンの方が言ってたんですけど、ファールポールってあるじゃないですか、野球のファールかファールじゃないかが判断されるライン上にある長い棒、そこの上とかで立ってあそこって人立てるんですか？人立てる太さじゃないですよね。でもちょっと面白そうとか思っちゃった。もうおかしい、感覚バグってますということで、 ここでね、少し前にはなってしまうんですけれども、車大好き富田鈴香が出演させていただいたこの番組のことをお話しさせてください。前々から出演したいと願っていました、向井長田の車温泉チャンネルにやっと出演できました。イエーイ。もうさ、ロケっていうか、休日に親戚のお兄様方たちとイチゴ狩りにただ出かけるっていう、ただの幸せな休日でしたね。あの、この番組は、まあ、YouTube が最初発端っていうんですか、最初にYouTube が発端で始まった番組なんですけど、まあ、あのパンサーの向井さんとチョコレートプラネットの長田さんが2人で本当にもう仲むつまじい姿を見られるゆるゆる番組、トーク番組なんですかね、ゆるゆるトークバラエティなんですけど、今回は BS 吉本の方でもやってらっしゃるんですけど、その番組が、そちらに出演させていただきました。でね、あの出演のお話自体は去年の8月にあの NHK の歌コンさんでチョコレートプラネットさんが出演されてて、その時に日向坂も出演してたので、そこでたまたま NHK さんのところであの長田さんにばったり会って、あの番組大好きですって伝えさせていただいたんですよ。そしたらあのスケジュール合わなかったらしくって、その時もお話をいただいてたみたいなんですけど、出ることができず、やっとこの間ね出演することができて、念願の車のお話もたくさんしましたし、意外となんだろう、もう緩すぎて私めっちゃ素でした。普段ロケ行きますよってなったらめちゃめちゃギア入れちゃうタイプなんですよ。ギア5、6とかも重くなっちゃうタイプなんですけど、もうあの本当にすごい何も考えないで行きました。正直それぐらいなんかラフでいい番組だったので、なんか YouTube と BS 吉本さんの住み分けもしてらっしゃるみたいなので、お二人とも結構 BS 吉本さんの方はまだお会いしたことないあの芸能人の方、タレントさんが出演されることが多いんですけど、 YouTube は仲いい人とかを呼んだりするんですって。だから私も YouTube に呼ばれるような存在になりたいなと思って、ぜひその収録終わった後に YouTube の方もいつか来てねって言っていただけたので、ぜひ YouTube の方にもお邪魔させていただきたいなと思いますね。本当に本当に楽しかった。でも爆睡でした、帰りのロケバスで。爆睡楽しかったなあ。そう、もう本当にあの私のファンの人、ファンです。本当に私のことをピンポイントで押してくださってる方がいらっしゃったんですけど、あの店員さんで、あのひらがなけやきのことをカタカナけやきって言っててえ、もう仕込みですかってぐらい登場人物がみんなキャラ濃くって、本当に面白かったな。であんなにロケでミラクルって起きるんだってぐらい、なんですかね、やっぱ芸能人の人って持ってらっしゃるのかな。本当に面白かった、ありがたかったです。はい、ということでオープニングはこのぐらいですかね。結構喋っちゃった。次曲に行きたいと思います。明日4月27日からはゴールデンウィークに突入ということで、4月30、5月1日、5月2日を休めば最大10連休わーい。ということはこれから車の中でラジオを聴く方も増えると思いますので、今回は私が運転中に聴きたい曲縛りで選曲させていただきました。それではお聴きください。ジュディ&マリーでオーバードライブ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。4月10日に発売になった車雑誌ベストカーにインタビューが掲載された富田鈴香がお送りしています。ということでありがとうございます。この雑誌はコンビニにも書店にもたくさん並んでらっしゃる、もう車雑誌の中でもトップともう言われるぐらいの雑誌さんだと思うんですけど、坂道グループではこの約40年ぐらいの歴史の中で初めて坂道グループのメンバーが出演したみたいです。うわー嬉しいですね。オファーが来た時の喜びを車のアクセル音で例えるとどんな感じ？ベストカーに出演インタビューの掲載が決まりました。ブルーンブルーブルーブルーブルーブルーバーン。もう爆発です大爆発です 顔赤いだった今。いや本当に嬉しかったですね。あの私の車、あのちょうどリリースの時期に発売をしてくださるっていうことで、多分4月10日に合わせてくださったんですけど、車をね、私の車を、好きな車を3台呼んでくださるっていう、もう事前にいただいてて、何の車がいいですかって聞かれたんですけど、もうな、選べない、3台に絞れって言われて選べなくって、結構何台ももう私の中で候補で出してたんですけど、まあその中でもこれかなって、あの送らせていただいたんですけど、まさかのあのマスタード色とか私が知らないなんか色味とかを持ってきてくださったので、めっちゃ可愛かった。本当に、ま、ロードスター欲しくなっちゃいました。もう多分次ロードスターですね、ジムニーシエラの後買うってなったら。でその撮影の時に、なんか修学旅行の中学生の男の子たちがちょうど講談社さんで撮影してたんですけど、あの柵の外からスージーだみたいな、あスージーいるみたいな感じザワザワしだして、え中学生高校生の男の子が私のこと知ってるのって思って、いやそれに嬉しくなっちゃって、なんかびっくりしちゃって、私そんななんか若い子に知られてるって思ってなかった。いやーめっちゃ嬉しくって、まあ、そのベストカーさんもあの X の方にそのエピソード載せてくださったんですけど、みんながわーってなりだしたんで、ちょっと静かに静かにありがとうって言ってなだめさせていただいたんですけど。でも本当に嬉しかったですね。そんな制服着た子たちが富田鈴香を知ってるんだと思って、ましてやスージーめっちゃ可愛いって言って、可愛いとか思うんだとか思って、私のこと、うん、嬉しかったな。最近ね本当に新しいファンの方だったり、鬼レンちゃん見たよとか、本当に新しい層のファンの方がすごく増えて、いやーなんか出会ったタイミングでこうやって会いに来てくれるのが嬉しいなっていう気持ちですね。なんか人の出会いってやっぱり引き寄せじゃないですか。なんか出会うべくして出会うタイミングがあるんですよ、やっぱり。ふんじゃないですよ。鼻で笑って。でも本当に出会うべくして出会ったタイミングだと思うので、皆さん今私とね、本当にこの人生数少ない年数ですけど、この 1、2年、3年、まあいつまで好きでいてくださるか分かんないですけど、好きでいてもらえるうちにいっぱい愛を伝え合いましょうねって思いました。はい、車もそうです、車も出会いですからね。はい、ではここでリスナーさんからの普通オタも結構いただいているみたいなので紹介させていただきます。いつもありがとうございます。神奈川県32歳男性ゆきまるさん、ありがとうございます。富田さんこんにちは。ふと気になったのですが、先日の5回目のひな誕祭にて、花ちゃんズで披露された君のため何ができるだろうのラスサビで、主旋律とハモリを瞬時に入れ替えて歌ってらっしゃいましたが、あれって難しくないんですか？いや、多分めちゃめちゃ難しいですよね。花ちゃんズの努力が垣間見えた気がして、すごく感動しました。ありがとうございます。確かに。でも私、ちっちゃい頃から本当にお兄ちゃんとずっとハモって歌ってたので、ハモリ系には結構音程には強くって、あんまり苦戦はしなかったですね。もう慣れなのかもしれないですね。だからなんだろう、難しいって言われたらどうだろう、そんなにファーストテイクでやったドレミソラシドの方が難しかったです。あれもなんか私あれね、自分で歌ったやつだけどもう100回ぐらい見てます自分で。いやあれはすっごい大変でしたね。めっちゃ一番むずいパート割りだった。そうですね、あのドレミソラシドが普通、ドレミソラシドの D メロ終わりがドレミのファーなんですけど、あの時私一番下行ったんですよ、ドレミのファーみたいな。今もうできないですもん。だから多分慣れだ、本当に今できないってことは、本当にその時だから練習を練習だとあんまり思ってないので、なんか練習って思いすぎるともうなんか嫌になっちゃうんですよ、練習って。だから今練習じゃないって思いながらもうやってるので普段。だからなんかもう普通に、なんだろう、鍛えたら、三半規管みたいに鍛えたらできることなのかもしれないです。君はハニードゥの新しい 1A の振り付けも最初目回っちゃうんですよ。私後ろ向いたり前向いたりする振り付けがあるんですけど、そこで目回っちゃって、最初振り入れ中に気持ち悪くなっちゃって、で先生に どうしよう、もう気持ち悪いです、どうしたらいいんですかって言ったら、それは鍛えれば大丈夫、平行、自分は今平行って思い込んでやってって、やってくださいって言われたらできるようになりました。何でもそうなんですよね、やってみたらできるかもしれないっていう精神でアイドル続けてます。はい、青森県22歳男性タイソンさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。最近そばに激ハマりしていると聞きましたが、スージーはプラスチックの容器にそのままつゆを入れるのではなく紙コップに入れてそばを食べてるそうですね。なぜそのような食べ方をしているのか理由をお願いします。え、これって別に変なことじゃないですよね、皆さんやりません？いや、でもこれちゃんと理由があって、なんかこのエピソードだけ聞いたら何やってるんだって思う人も確かにいるかもしれないですね。でもちゃんと理由があるんですよ。例えばリハーサル期間に私ずっとそばがハマってたんですけど、例えばローソンさんとかでおそばを買って、リハーサル中っていつご飯食べれるかわからないんですね。もう、じゃあ10分休憩入りますって言われないと休憩できないんですよ。ご飯休憩が。だから、ご飯食べるタイミングが見失っちゃうんですね。で、そばって容器にそのままつゆかけたらもう その場で全部食べないといけないじゃないですか。それが嫌で紙コップに一口分入れて、リハーサル中にそこにつゆもちょっと入れて一口、だからわんこそばですよ、わんこそばスタイル、わんこそばみたいに食べてたってことです。だから別に合理的ではありますよね。いやー、なんかもう夏になったらね、まあ蕎麦食べ始めたきっかけもメンバーの松田好花がめちゃめちゃハマってて、隣でお蕎麦をリハーサル中に食べてて、うわいいなーって思って次の日買ったらまんまとハマっちゃったっていう感じですね。結局メンバーの影響が一番大きいです、私たちは過ごしてて。はい、次、東京都42歳男性黒重さん、ありがとうございます。スージーこと富田鈴香さん、こんにちは。前の放送で話題になっていた愛車のジムニーシエラのネーミング、インスタグラムでもアンケート取られていましたが決まりましたか、ということで今日それ話そうと思ってました。決まりました。じゃあちょっとインスタグラムのアンケートでも多かった方ですし、私もやっぱこっちがいいかなって思ったので今日発表させていただきたいと思います。じゃあ口ドラムロールでいきたいと思います。富田鈴香の愛車ジムニーシエラの名前は、富田鈴香になりました。やったー。もうね、あの時あんなに富田鈴香にするの渋ってたじゃないですか。もう今ではこっちにしかありえないなって思っちゃうぐらい気に入ってます。富田鈴カール。いや、かわいいな。鈴カールって呼んだ方がいいかな、呼びやすいように。ね。まあ、テレビとか、いろんな媒体とかでお話しするときは、富田鈴カールって言います。でもまあ、呼びかけるときとか、鈴カールって呼ぼう。いやー、もう本当にかわいい。ドラムロール下手ですね。ドラムロールにうまいも下手もありますか？ですよ。ドゥルルルルルルルルルルルルーン。いや、ドルルルルルバージョンもあるんですけど、ちゃんと。ちょっと今新しいのでやってみちゃいました。ドゥルルルルルルルルル。ちょっとボイパ風に。はい。下手ですか？まあまあまあ。その下手さも人間らしくていいと思います。私は。自己肯定感高すぎません？はい、次、茨城県21歳女性さつまいもさん、すずちゃんこんにちは。最近カービーブームが来ているすずちゃんですが、そんなすずちゃんに影響されて私も街中でカービーグッズを見つけるとついつい欲しくなってしまいます。わかる。この間カービーのガチャガチャをやったのですが、私もやってる、それがすごく可愛いので早くすずちゃんに報告したいです。わ、見してほしい。すずちゃんのカービーブームはまだまだ続きそうですか？もちろんです。もうもっともっと増してますし、10体ぐらい増えました、前回の放送より。もうね、びっくりするんですけど、この間、もうハニードゥ、君はハニードゥの11枚目シングルの君はハニードゥのミート&グリートが始まっていって、ファンの方が部屋にカービィを置いてくださるようになったんですよ、最近。もう、人が入れ替わるたびに、後ろにカービィが置いてあるんです。もうそれが可愛くって仕方なくって、私もそのカービィ見た瞬間テンション上がっちゃって、ファンの人に、なんか俺よりカービィのことばっか見てたみたいな。言ってらっしゃる方いて、いやだって可愛いんですもん。もうこれ放送日には多分終わっちゃってるかもしれないんですけど、ミート&グリートっていう ビデオ通話みたいなできる回でカービィコーデしようかなと思ってて、カービィのカチューシャ買いました。もうかわいい、もうピンクのパーカー着て、もうカービィになりきってやろうと思って、星のカービィです。最近のお気に入りのカービィは最近のお気に入りでも私おやすみカービィがめっちゃ好きだったんですけど、意外と見てみたらキービィもかわいいって思って、キービィ知ってます皆さん、黄色のカービィなんです。黄色のカービィをキービィって言うんですよ。しかもキービィ普通のカービィと違って顔がちょっと違うんですよ。普通のカービィってちょっとこういうなんだろう、スマイルの形なんですね、口が。でもキービィはあわわわわって顔してるんです。おお、これめっちゃ可愛い、皆さんも調べてみてください。もう超可愛い、今日本当にここにカービィ持ってこようか迷ったレベルで、でもいいのか分かんなかったから持ってこなかったんですけど、できることなら毎日連れて歩きたいぐらいなんですけどね。だからその見送りの日が楽しみで仕方ないんですよ、皆さんがカービィ見せてくださるので。もう超幸せ、カービィに出会ってから人生明るくなったっていうのをジムニーシエラに出会った時も言ってたなと思ってもう本当にね、だからカービィ皆さんもよかったらいっぱいゲットして私に見せてください、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚紹介いたします。神奈川県14歳女性、スジ子のイルカさん、ありがとうございます。スズちゃんこんにちは。新クラスが始まって1週間が経ったのですが、友達作りに苦戦しています。何かいい話しかけ方はありますか。いきますよ、よよやっほ元気かなあれですよ、よって言って肩をちょっとポンって叩くぐらいの挨拶がいいんじゃないですか。でもあんま強く叩きすぎちゃうと、あの子力加減バグってるよって言われちゃう可能性あるんで噂にならない程度にね、よってポンって叩いて、おはようって、元気、今日調子どうって、どうですか、ちょっとギャルっぽい感じでね。でもそっか、でもあんまりギャルっていう印象つきすぎちゃうと、そのキャラに自分で首を絞められることになっちゃうから、まあキャラ作りすぎず、まあ笑顔でいたらいいと思います。あげ、あげです。あげ、よ、あげ、元気やってる？調子どう？はい、ということで、さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらをご紹介したいと思います。5月8日発売、日向坂46、11枚目シングル、君はハニードゥー。私たち日向坂46のイレブンスシングル、最新シングルが、そろそろ発売になります。でいつも思ってるんですけど、11枚目シングルって表記される時とイレブンスシングルって表記される時ありますよね。あれイレブンスで読み方合ってるのかな、イレブンス合ってますか。なんかファーストとかセカンドとかサードシングルってそこまでいけるじゃないですか、フォース。いやでも5からどうなる、フィフス、イレブンスですよね、そうなると。だからイレブンスって書きたくなっちゃうんですけど、ネットとかには、ネットとかに書いてる人みたいになっちゃった、ブログとかにはねヤフーコメントとかにしてる人みたいになっちゃったけど、ブログにね書くときはイレブンスってなんか変なこだわりなんですけどね、書きたくなっちゃうんですよ私。11枚目シングルって書くよりイレブンスって書きたくなっちゃうんだよな。はい、ということでそろそろ発売になります、やったですね。そしてその CD なんですが、ローソン店内のロッピーか HMV で購入すると限定特典で生写真もついてくるそうです。はい、ということで生写真、じゃーん、何種あるんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14種、すごいいっぱいある。私はね、クミさんとのツーショットです。これね、結構メンバーによってほら、このユニットが好きとかこのコンビが好きとかあると思うんですけど、私どれだろう、どの子のペア好きかな。あ、でもこのひなとこのかのペアとか好きかも。あ、ようこはソロなんですね。これもここでしかゲットできない生写真なので、皆さんぜひゲットしていただきたいです。いつもこれをね、ネットで出ると皆さん話題になりますよね、このメンバーの組み合わせとかで。そうですね、今回はまあユニット曲も3つ久々に収録されますし、4期生楽曲もめっちゃ好きです。私4期生のこの曲またいいよ、もうね今回も全部いい曲だね。うん、まあでも 私が参加しているのは君はハニーデューと、あと僕に続けカップリング曲のこの2曲なんですけれども、もう私ハニーデュー好きすぎて自分でめっちゃ聴いてます。久々です、こんなに自分の曲をめちゃめちゃ聴くっていうのが。本当にいい曲、可愛い、ハッピーになります。ぜひ皆さんたくさん何回も聴いてほしいですね。なんかメンバーの声の組み合わせとかでも全然雰囲気変わるんですけど、なんだろうな、私的に平穂って平尾ほのかちゃんと山下遥ちゃんのこの2人のパートがめっちゃ好きなんですよ。結構ねメンバーの声の相性とかでも全然曲の雰囲気変わってくるので、いやでき本当にいい曲ですね、君はハニーデュー、たくさん愛していただきたいです。はい、ということで日向坂の最新シングルを買おうぞと思ってたそこのあなた、ぜひローソン店内のロッピーか HMV で購入して生写真ゲットしてみてください。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46富田鈴香がお送りしてきました。今日も好きなもの盛りだくさんのお話できて幸せいやでもリハ期間中にこれもう一つあるんですけど、あのひなと、なんか最近日向坂の中でもピンクコーデがめちゃめちゃ流行ってて、リハ中も一日に二人はピンクの服を着てるメンバーがいるんですね。最近ピンクが流行ってるんで、あの子またカービィコーデしてるねみたいな感じにひなと話してたんですよね、川田ひなと。そしたら、あのじゃああさって一緒にカービィコーデしようよって私が言ったんですよ。でまああさってだから多分忘れてるだろうなと思ってその時志保さんもいたんですね、加藤志保さんとひなに言ったんですよ。まあ忘れててもいいかと思って、2日後私がピンクコーデちゃんと着てリハーサル向かったら、案の定2人とも忘れてました全くでもなんかもうそれが普通すぎて、普通だったら着て来ようって約束したじゃんって なるじゃないですか。多分中学生の私とかだったらなってましたよ。なんで着てないのって多分言ってたと思うんですけど、もう絶対忘れてるだろうなって思ってたから、もうそれもネタになるなと思って着てきましたね、かたくなに私もカービィコーデ。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。あ、ちょっと待ってくださいね、ここで普通おたが、神奈川県23歳男性、春の日さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。いつもミーパンさんがこの番組の公式アカウントを紹介する際にホット一息アンダーバー46とネイティブに発音する言い方は他のみんなもやっているのか問題が挙げられました以前川田さんもこの言い方に挑戦しとても満足されていました。スージーバージョンも聞かせてもらえませんか。そうですね、いつもじゃあ普通に読んじゃってるからやりますか。番組の公式 X は小文字でホットエンドゥーブルひといき46、ポストするときはハッシュタグハットひといきでよろしくお願いいたします番組終了後オーディでもアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。いかがでしょうか、大満足はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっとひといき、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。おう、もう日本語の会話を英語っぽく喋るっていうのが結構得意で、じゃあ行きますね。オーリーのオーリー、日向坂46の富田鈴子です。収録が終わったということでここからはアフタートークでなっています。どうですか結構上手くないですか、はい、でもこう見えて英語全然できないんですよじゃないですか、できないんですか、じゃないですかできないんですよ。じゃあ今日紹介できなかった普通歌紹介しますか。神奈川県44歳男性、ウーパンが来たよさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。ミーパンがいつもやっている X のアカウントの読み方ホットアンダーバー一息46ですが、後輩なら同じようにするべきと言っており後輩先輩前回川田さんもやっていました。ラップが得意なスージーもぜひミーパンよりノリノリで挑戦してみてください。ブーンつくブーンつくブーンつくブーンつく、ホットアンダーバーあー一息あー46ふぅどうですか、満足ですかいやー愉快ですね、ほんと。次回のエンディングでぜひ、そうですね、じゃあ次回やりましょう。これも今日はオーディで温めといたということで、 あとは何ですかね。まあ今日もめっちゃメモを書いてきたんですけど、すごいなんかメモ読んでないですね今日は。最近でも私、ありがたいことにほっと一息も2年目じゃない、2年目に突入するんですけど、パーソナリティやらせていただいて、パーソナリティやらせていただいてから、なんか、ラジオの服装とかってめちゃめちゃ迷うんですね。正直、毎回。で、私的にめちゃめちゃ好きだなって思うタイプのが、アイドルとかでも、ほんとすっぴんに近い状態で、だるぎでラジオやる人とかいるじゃないですか。もうめっちゃ可愛いなって思ってるんですけど、どうしてもやっぱり、身だしなみちゃんと整えてきちゃうんですよ、いつも。だから私もなんかパーカーとかで着たいなとか思うんですけども、パーカーのすっぴんみたいな感じで。いや、憧れなんですけど、でも今年はちゃんといろんな、毎回髪型とかも一緒なんですけど、ほとんどおろしで。今日はいろんなスタイルをこのラジオで、せっかくね、写真も撮っていただけますし、いろんなスタイルをこのラジオで声だけじゃなくて見せていこうと思って、しっかり身だしなみ整えようって今年一発目、全然ですね、新年度一発目、決意しました。実は皆さん気づいてないかもしれないんですけど、私デニムいつもほとんど一緒なんですよ。上だけ変えれば変わった気になるじゃないですか。だからデニムいつもほとんど一緒なんですけど、気づいてましたか？
はい、
え、嘘、さすがに気づいてないですよね。気づいてないですか？よかったよかった。だから上だけでもしっかりね、ちょっと綺麗に身だしなみ整えていきたいと思います。はい、そんな感じでしょうか。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんからのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組メッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。